私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌21番の賛美歌21の204番の1節と4節を歌います。差し支えない方はご起立ください。花小金教会購読文の38ページをお開きください。詩編146編。ハレルヤ、私の魂よ、
主を賛美しよ。
命のある限り私は主を賛美し、
長らゆる限り私の神に褒め歌を歌おう。
君功により頼んではならない。
人間には救う力はない。
霊が人間を去れば、
人間は自分の欲する土に返り、その日彼の思いも滅びる。
いかに幸いなことか。
ヤコブの神を助けておったのに、
主なるその神を待ち望む人。天地を作り、
海とその中にあるすべてのものを作られた神よ。
常しえに誠を守られる主は、
虐げられている人のために裁きをし、
飢えている人にパンをお与えになる。主は囚われ人を解き放ち、
主は見えない人の目を開き、
主はうずくまっている人を起こされる。主は従う人を愛し、
主は基準の民を守り、
みなしごとやもめを跳ねなされる。しかし主は逆らう者の道を覆される。主は常しえに王。
シオンよ、あなたの神は世々に王。
ハレルヤ。私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かつより来たりて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわ。彼は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、腰への命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。新約聖書ルカによる福音書第1章の39節から56節まで。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が 私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世に限りなく、死を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。
共に祈りを捧げましょう。恵み深き天の父なる神様、あなたの聖なる皆を褒めたたえます。あなた私たちの一回りの旅路を支え導き、今日大降節アドベントの第4の週日、新しい主の日を備えてくださいました。今日もあなたが私たち一人一人の名をお呼びになられて、こうしてあなたの御前にぬかずき、花小金教会において共に礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝をいたします。どうか心合わせて祈る者たちすべてにあなたの恵みと平和を満ち溢れさせ、また豊かに祝福をしてくださいますよ。主よ、私たちは行いにおいても 語る言葉においても、また心の中で思いはかることにおいても、あなたの御心から遠く生きている者たちであります。私たちは自分で何をしているのかわからないような的外れな者たちでもあります。しかし私たちがあなたに祝福された神の子として生きることができるように、あなたは世に救い主を与えてくださいました。主の十字架と復活の御業によって、私たちの全き救いを成就してくださいました。今年も救い主誕生の喜びを分かち合うクリスマスが近づいております。今あなたの御前にふさわしい悔い改めの思いを与えられ、主を待ち望む信仰を整えられて、良き備えをすることができますように。御霊なる神よ、あなたがここにご臨在くださり、御言葉とともに新たな御業を行ってください。説教者を憐れみ、助け、聞く者すべての心を導いて、この群れにキリストの言葉を豊かに宿らせ、信仰に生きる喜びと感謝に満ち溢れさせてください。主よ、心ならずも礼拝に集えない仲間たちをあなたが顧みてください。病床にある者や、ご高齢の不自由にある者たち、特に癒しと励ましを備えてください。不自由な日々にあっても、あらゆる誘惑から彼らを守り、平安な日々が備えられますように。世の務めや責任を負う者に、あなたの支えの御手を差し伸べ、あなたの御言葉に聞く落ち着いたひとときを備えてください。もし愛する者を天に送り、悲しみ嘆きに打ち切られる者たちがいるならば、あなたの恵みと平和がありますように。この世の生活の中で、さまざまな困窮にある者たちに、あなたが御手を差し伸べてくださり、主によって助け合う交わりが広げられるように祈ります。平和をもたられる主よ、人間の罪によって暗闇に覆われるこの世界を憐れんでください。あらゆるいさかいを終わらせ、和解の喜びへと導いてください。あなたの正しい裁きのもとに、世界に生きる者たちが平和を追い求め、平和を実現する正しい思いを広げさせてくださいますように。神の国の完成を仰ぎ見ながら、教会に生きる私たちが、まず深い悔い改めに導かれますように。今日、全世界各地のキリスト教会で捧げられる礼拝に、あなたの栄光が満ち溢れますように。主の福音が広げられ、新たな救いの技が前進しますように。そして、今年のクリスマスに、新たな救いに導かれる者たちが多く起こされますように、あなたの御心が天になるように、この地にもなりますように、私たち自身をあなたの慈愛の御手に委ねて、これらの感謝と願い、我らの尊き救い主、イエス・キリストの御名によって御前にを捧げいたします。アーメン。本日は大降雪第4の手術を迎えて、クリスマスの祝いを目前にする中で、このように花小金教会の手術礼拝に導かれまして、皆様と共に恵みに預かれることを神様にまず心から感謝をいたします。花小金教会に連なる皆様の上に、主イエスキリストの恵みと平和が豊かにありますように、心からお祈りいたします。私はこのアドベントの季節がとても好きです。個人的なお話で恐縮ですが、もう40年も前のこと、私は高校2年生の冬、フィリスクラスの友人に誘われまして、教会で初めてクリスマスイブの賛美礼拝に出席をしました。ミッションスクールでもありませんが、私学の中高一貫の男子校でありましただけ、今思い浮かせますと、そこで教会に導かれた、非常に不思議な導きであったことを思います。私はあのクリスマスから明らかに人生が変わりました。教会に訪れて、誠の光に照らされて初めて、自分は暗闇の中に佇んでいる人間なんだ、その一人なんだということが分かるようになりました。やがて大学1年生の時に洗礼を受け、 大学卒業後に神学校に編入し伝道者となりました。このクリスマスの時期になりますと、かつての自分がそうであったように多くの人々が主イエスキリストに出会い神様の愛を知る機会となってほしい、そう願いながら神様の新しい救いの御業に期待する思いでいっぱいになるんです。そしてまたこうして12月を迎えまして年末を迎える時にこのアドベントクリスマスが備えられているということも不思議な恵みに思います。教会に通い始める前までは年末というとどこか人生の終わりを思わせるからでしょうか、やるせない思いや空虚な思いになることがよくありました。いやだからこそ救い主のご降誕の喜びと感謝に満たされ希望にあふれて年末から年始への歩みができるということは本当に素晴らしいことだといつも思うんです。まあ、この世の中ではまもなくもう1週間するとクリスマスの飾りはさっと片付けられてしまいますけども、実際にはクリスマスからクリスマスの祝いが始まるんですね。そして年始まで続いていきます。クリスマスを終えて新しい年を迎えるんではなくて、正確には私たちはクリスマスの恵みの中で古き年を終え新しい年を迎えるんですね。変わらない希望の中で変わりゆくと過ぎゆく時を覚えながら私たちは新しい年に向かっていきたいと思うんです。2020年の春から長きにわたって新型コロナウイルスの苦難の中に置かれまして、さらにロシアのウクライナ侵攻、またさまざまな自然災害にも心を痛めながら過ごしてきた私たちであります。この1年も教会の礼拝や集会の交わりもまだまだ制限されるような中を歩んできました。改めて私たちが大切にしている交わりということについていろんなことを考えさせられます。一つの言葉をまずご紹介したいと思います。18世紀ドイツで活躍した人文学者にして言語学者、また政治家でもありましたフンボルトという人がいます。ベルリンにあります彼の名前を取ったフンボルト大学は今でもドイツの名門の大学としてその地位を保っています。このフンボルトという人はとても筆豆であったと言われていますけども、彼がシャオレットという女性の記念日に書いた有名な言葉が思い起こされるのであります。こんな言葉です。真なるもの、善なるもの、美なるもの、これらは人間を限りなく高め豊かにする。しかしそれらを分かち合う友、それらを共感する魂なくしては何の意味があろうか。深い同意を覚える言葉であります。共感する魂、響き合う心、そういう交わればあればこそこの世の尊いものが輝きを増すんだというのであります。かつてそういう実感に満たされながら時を共有する二人の女性たちがおりました。先ほど共に聞きました聖書の御言葉に登場するシエスの母となりましたマリア、そしてバプテスマのヨハネの母となりますエリザベット、この二人であります。この二人は親族とはいえナザレとユダヤという遠さもありまして、普段はそれほど頻繁に会う、尋ね合う関係ではなかったと想像されます。しかしこの時、あらゆる隔たりを全く感じさせないような深い喜びがこの二人を包んでいます。単なる血縁や境遇が彼女たちを近づけているのではありませんでした。二人において共感する魂、響き合う心、その交わりが実現しているのは神様の約束への深い信頼によるものでした。同じ神様を信じている、神様の言葉は必ず実現すると信じている、その確信がお互いを深く結び合わせ喜びを増し加えることになったのであります。 主がおっしゃったことを必ず実現すると信じた方はなんと幸いなことでしょう。エリザベトは喜びにあふれてそう語りました。人間の思いをはるかに超えて神様は約束を実現してくださる、そのことを実感させられた二人は共感する魂、響き合う心を持って神の御前に並び立っているのであります。ある人は言いました。この深い喜びに生きるマリアとエリザベトの姿こそ教会の姿である。私は本当にそうだと思います。今私たちはマリアとエリザベトの麗しい姿に教会の雛形を見ます。あのマリアとエリザベトのように私たちが神様の御前に並び立って深い喜びを響き合わせ合うことができる、なんと素晴らしいことかと思うんです。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。このエリザベトの言葉を教会に集う私たちは深く心に刻んでお互いの存在を喜び合い、神の約束の実現を信じる素晴らしさを共に確認したいと思うんです。エリザベトの喜びあふれる言葉に呼応するようにマリアが歌い始めました。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの死の端ためにも目を留めてくださったからです。マグニフィカートと呼ばれるマリアの歌です。言語ではこの歌の最初にはあがめるという言葉があります。マグニフィカートというのはラテン語ですけれども、同じ意味の言葉です。もともとの意味は大きくするという意味です。人間は自分自身を大きくしたがります。大きく見せたがります。しかしそういうことから離れて主なる神を大きくする、賛美するとはそういうことです。ただ歌うということではなく神様を大きくしていく姿勢、それが賛美する姿です。共感する魂、響き合う心、それは神様を大きくする賛美においてこそ実現するんだということを教えています。神様ご自身を喜びたたえる賛美において、私たちの心と心、魂と魂、体と体とが共鳴し始める、そういう共同体こそが教会なんです。私たちはこの世界にあってさまざまな不協和音がこの地に覆っていることを痛みに思い起こします。人間が神様を忘れてエゴイズムに陥るときに、そこには共に生きることができない現実が広がります。暗闇が広がります。確かに私たちにはさまざまな意味で多様性があります。感受性も考え方も異なれば生き方やあり方も違いがあるでしょう。そのことはここにある教会に生きる私たちだって同じです。私たちは何もかもが同じというわけではありません。ただそういう多様性に生かされながらも教会は神様を心から賛美することの一点において、また神様の愛に照らされて生かされている、その命を喜び合うことにおいて共鳴できる共同体、響き合う共同体なんです。マリアは自分のことを身分の低いこの主の端ためと言いました。宗教改革者のルターはこの言葉を無に等しいものと訳しました。まことに無に等しいものに神様が目を留めてくださった、神様に顧みられる値打ちのないそう思われるものに神様が御顔を向けてくださった、そうマリアが歌ったんだとルターは理解したんです。無に等しいもの、これは神様を知る者だけが語り得る言葉でしょう。 自分も他者も絶対的なものではありえない。私たちにおいて確かだと言えるお方は神様だけ。それゆえにその神様に愛されているお互いとして、あるいは神様に許されているお互いとして受け入れ合い、使い合い、信じ合い、支え合い、望みを抱き合って神様を賛美する。そのようにしてあらゆる違いや多様性を超えていく、そういう一致が教会に与えられていくわけです。私たちも今すでにエリサベトと共に喜び、マリアと共に歌い始めています。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえますと。今日はもう一つのことに触れておきたいと思います。ルカによる福音書1章の39節にございます最初の言葉ですね。少し戻りますけれども、こういうふうに書いてありました。マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。改めて振り返るようですけども、なぜマリアはそれほどに急いでユダの町に向かったんでしょうか。私たちは想像します。新しい命が与えられる感激と恵みを分かち合いたい、そういう思いが彼女を急がせたんだと。命の触れ合い、恵みの分かち合い、突き上げるような喜びがマリアを急がせたのだと。確かに命の触れ合い、恵みの分かち合い、それをもたらそうとマリアは身を起こした。走るような姿勢を持ってエリザベトのもとに向かった。こうして喜びに満ちた再会、生きた交わりの現実がもたらされたときに、エリザベスの体内にあったヨハネが踊ったというのです。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。マリアの挨拶によって、エリザベスとヨハネが、それこそ母と子が身も魂も一つとなって響くような共鳴、共鳴というものを感じて、そこにあることを私たちは不思議な思いで見つめるんです。ある人がこの箇所を次のようにコメントしていることを大変印象深く私は受け止めました。マリアが急いだのは、キリストが彼女の中にあって、体内にあるヨハネを祝福されたためである。マリアの中にある、体内にある幼子イエスが、エリザベトの体内にあるそのヨハネを祝福されたため、マリアは急いだ。ヨハネがイエスのもとに向かうのではなく、主イエスがヨハネのもとに行く。そのことは、私たちは自力で信じることも、主のもとに行くこともできないことを表しているのではないでしょうか。主が私たちのもとに大急ぎで来てくださる。マリアがエリザベトのもとに急いで行くということは、その体内にあるイエスがヨハネのもとに急いだということになるというんです。ただ祝福を授けるため。私はこの黙想をなるほどと思いました。マリアがエリザベトのもとに急ぐその背景には、シュエスがヨハネのもとに祝福を授けるために急いだ姿が見えてくるっていうんです。私たちがイエス・キリストに近づいていくというよりも、むしろイエス・キリストが私たちに近づいてくださる。アドベント、到来を意味することです。主が来てくださるんです。そこに救いがもたらされる。イエス・キリストが私たちに近づいてくださる、急いで来てくださる。私たちを豊かに祝福するため、私たちもあのエリサベトの体内にあるヨハネのように、 喜んで踊り上がるものとなるために主は来てくださるんです。私たちはすでに神様の祝福の中に生かされています。私たちに近づいてくださる神様の御声を教会で聞き続けています。信仰者として生かされている、あるいはそこに招かれている、神様の祝福の中に生かされているということであります。あなたはかけがえのない意味と重みを持ったそういう一人一人なんだ。あなたは私の愛の中に生きているんだ。そのために私は愛する一人子を使わし、その愛する一人子の尊い命を十字架にかけてあなたのために救いを開くのだ。主イエスキリストは私たちに祝福をもたらすためにこの世に到来され、かけがえのない命を捧げてくださいます。あの貝羽桶に眠る幼子の姿は十字架に横たわる主イエスの姿に直結しています。神様はそういう仕方で私たち一人一人に近づいてくださるのです。私は1995年3月に神学校を卒業し伝道者となりました。あの年の1月は阪神・淡路大震災が起こり、3月にはオウム真理教の地下鉄サリン事件が起こった騒然とした春でした。そういう中、私は伝道者として九州の大分県にある別府不老町教会に着任を許され旅立ちました。前任の加藤舞子先生の故郷でもある土地です。九州にはカトリックの隠れキリシタンが礼拝をしていた場所が多く散在しておりまして、また殉教者たちが多くあったそういう地でもあります。クリスチャン大名がいただけに多くのクリスチャンが生まれた。しかしやがて禁制の地となり、迫害の中で多くの人が命を落とした土地です。大分の地で覚えられている信仰者にペテロ・キベ・カスイという人があります。もしかしたら加藤舞子先生に聞かれたことがあるかもしれません。国東半島にある大分空港をさらに北上して車を30分ほど走らせますと、このペテロ・キベの記念館というのがあります。このペテロ・キベ・カスイという人は江戸時代の初期に日本人として初めてエルサレムを訪れ、はるかローマの地で司祭に叙階されたカトリックの信者なんです。その後彼は多くの困難を克服してキリスト教禁制下の日本に帰国して殉教に至ります。当時の旅は現在のようなわけにはいきません。旅そのものに危険が伴いますけれども、彼はエルサレムの地に足を踏み入れ、そしてローマの地で司祭になるんです。このことだけでも日本人としては類まれな人生であると思われますけれども、私は考えさせられるのはその後のことなんです。もしペテロ・キベカスイがローマにとどまっていれば、いや日本の地以外のところにいれば、もっともっと長く生きれた信仰生活を謳歌できたかもしれませんけれども、彼は死を覚悟で自分の故国に戻るんです。日本の地に戻るんです。さらなる船旅の危険を覚悟で、しかも死が待ち受けている故国に戻るんです。殉教することが分かっている土地に戻るんです。なぜでしょうか。それは自分の愛する故国日本に祝福をもたらすためではないでしょうか。主イエスキリストが祝福をもたらすために命を懸けて世に来てくださったように、あのペテロ・キベカスイもまたそういう心に生きた人ではなかったかと思うんです。 主イエスを体内に宿すマリアがエリサベトのところに向かう。このことが主イエス・キリストがヨハネを祝福するために用いられたのと同じように、私たちも生きることができます。私たちのうちにキリストが生きておられるからです。もうすでに皆さんの中にキリストが息づいておられるからです。私たちはこの礼拝から祝福の担い手として世に使わされていきます。主イエス・キリストが命と喜びをもたらすために大急ぎで来てくださる、すでにこの世に来てくださった。旧約の時代に神様の約束は必ず実現すると信じていた神の民の信仰を思い起こしながら、私たちは再び主がこの世に来てくださることも合わせてこの時待つ、その信仰を新たにするのです。主イエス・キリストの来訪を待つ対抗説アドベントの信仰です。教会に連なる私たちはそれゆえに確かな希望に生きることができます。主を待ち望むということがある限り私たちに絶望はありません。聖書のもたらす希望というのは私たち人間の願望とか期待ではないんです。私たちの願望や期待は淡いもので終わってしまう、裏切られて終わることはいくらでもあります。でも私たちに与えられている希望というのは神の約束です。神の言葉に由来するものです。神の言葉は必ず実現するんですから、この希望は虚しく終わることがない。新約聖書の中にあるペテロの手紙ではその冒頭に生き生きとした希望という言葉があります。とても大好きな言葉です。希望は生きているっていう言葉です。人間の願望や期待は淡く終わるかもしれないけども、主によって与えられる希望は生きている。どんなに暗闇が濃くなろうと、生き生きとした希望であり継げる、燦然と輝き続ける。世界は依然として暗くあります。暗さが広がっているように見えます。平和の調べを歌うことをためらわせるような暗闇が色濃くこの世界を覆っています。この小さな私たちの群れの中にだっていろんな悲しみや不安、あるいは戦いがあります。お互いに助け合いたくても手が届かない現実もありますけれども、まさにそこで暗闇の現実に逆らって神の恵みの支配が、神様の愛のご支配が始まっているということを、私たちはすでにあのベツレヘムにおいて見るのであります。教会はいつの時代にも神様を賛美する群れでありました。苦難の時も、死の別れの葬りの式も、そこにおいても私たちは神を褒めたたえます。どんなに暗闇の状況にあっても神の民は賛美を歌うことをやめません。神様に生かされている喜びを賛美に込めて、共に使い合い励まし合い創造的な歩みを重ねてきました。こうした教会の歴史を継承するために、私たちもまた今日信仰を新たにさせられ、喜びの歌を歌い続けます。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。私たちの魂は、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。私たちは喜びの歌を口ずさむことが許されています。この喜びの歌はたった一人で歌うものではありません。喜びの歌は響き合うのです。教会は響き合う賛美の共同体、 花小金教会、この教会だけで歌う賛美でもありません。この教会はもっと大きな神の民、世界に広がる神の民の一つの枝でもあります。身近に言えば西東東教局の教会の交わりがある、あるいは日本キリスト教団という一つの教会の枝でもあります。共に賛美を歌う仲間たちがいるのです。教会は響き合う賛美の共同体、いつでもそういう教会であり続けたい、そういう決意を今日も新たにさせられます。新しい牧師を迎えて歩もうとされている花小金教会であることをいつも私も覚えさせていただいております。この教会に関わるすべての皆様の上に今年降誕の主の祝福が豊かに注がれ、喜びの歌が満ち溢れますよ。そしてこの地域に立つ御言葉の灯台を通して、この地域にある人々に神様の愛が、神様の祝福が広げられていくことを心から祈ります。祈りをいたしましょう。その一人がおたもうほどにこの世を愛し、私たちを愛してくださる全能の父なる神、エリザベトとマリアの麗しい姿を通して私たちの思いと姿勢を新たにしてくださいましたこと感謝をいたします。私たちにあのエリザベトと共に喜び、あのマリアと共に歌い始める信仰を与えてください。目に見えるあらゆる暗さ、そういう現実に目を留めるのではなく、神様が共にいてくださいます。神の言葉は必ず実現します。その恵みの現実にあることをいつも思い起こさせてください。花小金教会がいつも喜びの歌が響き合う共同体として、あなたに豊かに用いられることを願います。そして主イエスキリストが祝福をもたらすために私たちのもとに来てくださったように、私たちもまた共に生かされている幸いを分かち合い、命の触れ合いを経験するためにあなたによって心を広げられ、他者に向かって急いでここから出ていくものとしてください。礼拝から使わされる私たちの歩みを通して、あなたの祝福が世に広げられていきますように、主の尊き御名によって祈ります。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美をいたしましょう。賛美歌21の271番1節と4節を歌います。差し支えない方はご起立ください。 たちの感謝と献身の印として献金を捧げましょう。座りのままで献金感謝の賛美をしたいと思いたしましょう。65の2です。いただいて正英の賛美歌21-29番を賛美し、岩田先生より祝祷をいただきます。
ここでの礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。仰ぎ乞い願うは、我らの主イエスキリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わり、使わされゆく何者とともに今も後もとこしないにあらんことを。アーメン。
アーメン。